クロニクル。おはようございます。11月11日金曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの竹村ゆき子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。アメリカの中間選挙、大接戦となってますね。まだ上院下院ともに大勢は判明していません。選挙前は共和党有利との見方がされていましたが、民主党が善戦している格好です。バイデン大統領も中間選挙から一夜明けた現地時間9日の会見で、マスコミや専門家が予想していた巨大なレッドウェーブは起きなかったと話しました。結果が気になるところではあるんですが、激戦州の一つ、南部のジョージア州の上院議員選挙は来月6日に決選投票が行われることになりましたし、ラスベガスのあるネバダ州など郵便投票の集計に時間がかかる地域もありますので、大勢が判明するのは来月まで持ち越される可能性もあります。結果についてはまた番組でもお伝えしていきます。さて、話題は変わりまして、今日はこちらのニュースをお伝えします。Facebook を運営する IT 大手メタが、全従業員のおよそ 13% にあたる1万1000人以上を解雇すると発表しました。メタの18年の歴史の中で初めてとなる大規模な人員削減になると見られています。マーク・ザッカーバーグ CEO は社員に対し、新型コロナウイルスの世界的な流行で世界のオンライン化が加速的に進むと予想して投資額を大幅に増やしたものの、期待通りにはいかなかったと説明。主力の広告事業が低迷し、収益がかなり落ち込む結果となったということなんです。ザッカーバーグ CEO は、私が間違った、その責任を取ると謝罪しています。メタの第3四半期決算は2四半期連続の減収、また第4四半期の見通しが市場予想を下回るとともに、メタバース関連の投資の損失が来年に大きく拡大するとの見方も示しています。この番組でもですね、 Google の親会社アルファベットの決算発表のニュースを取り上げた際、これまで伸び続けてきたデジタル広告事業に陰りが見え始めている、そうした話がありましたが、景気減速から広告費を見直す企業が相次ぎ、メタも大きな影響を受けていることが見て取れます。特に痛手になっているのがアップルのプライバシー規制の強化です。メタはこれまで Facebook、Instagram のそれぞれ20億人以上のユーザーの個人情報などをもとに、効果的なターゲティング広告を打つことができますよというふうに広告主にアピールしてきました。しかし、 iPhone のユーザーがターゲティングを拒否できるようになり、メタはターゲット広告の販売に必要なユーザーの行動追跡が難しくなりました。これにより数千億円規模の収益を失ったとされています。また Facebook、Instagram に次ぐ第3のソーシャルメディアに成長した TikTok の勢いも止まりません。若者からの人気を武器に、2019年から2024年の間に広告収入が70倍となる見込みで、 YouTube や Facebook、Instagram の広告シェアを完全に切り崩している格好です。ザッカーバーグ CEO が会社の軸足を仮想空間メタバースに移行することを目指し、社名を Facebook からメタに変更してからおよそ1年が経ちます。メタは広告収入が落ち込む一方で、仮想空間、メタバース事業に巨額の投資を行っています。しかし、この事業はまだまだ赤字で、10月26日に発表された四半期決算では、メタバース全般を扱うリアリティラブスが、今年になって90億ドル、日本円でおよそ1兆3000億円以上の損失を出していることが明かされました。昨年2021年にも100億ドルを超える損失を出しており、さらに来年には
この赤字幅は増える見込みです。
では、こうした巨額の投資に見合った成果が上がっているのかといいますと、そうではなくてですね、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事によりますと、消費者向けメタバースの主力製品となるホライズン・ワールドは、利用者の獲得に苦戦していまして、クリエイターが構築した仮想空間のうち、50人以上が訪れたものは、全体のわずか 9% にとどまっているということなんです。また記事では、ユーザーがアバターで参加できる仮想空間のパーティーが閑散としていることなどについて、メタの社内文書に、がらんとした世界は悲しい世界だと書かれていたと報じています。ただ、メタバースの成長を信じているのはメタだけではありません。グッチやラルフローレンなど高級ブランドもメタバースに参入。JP モルガンは仮想ショッピングモール内の物件を1年間リースする契約を結び、銀行業務は行っていないものの、仮想通貨の紹介などを行っています。先日ですね、海外ドラマを見ていたら、Facebook 見てるなんて60歳のお年寄りじゃないんだからと30代の女の子が友達をからかうシーンが出てきたんですね。まさにデジタル空間の流行り廃りの速さを物語るセリフですよね。転換期を迎えたデジタル市場、その動向については今後もまたお伝えしていこうと思います。ニュースコネクト、お相手は竹村ゆき子でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。